君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
豊橋義歌隊の学長は日本の国立アカデミー日本学術会議のトップ大西隆先生が務めています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は新年恒例、学長に聞く昨年そして今年の義歌隊、義歌隊大西学長を学長室に訪ねます。
学長、明けましておめでとうございます。
皆さん明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
恒例のお正月学長インタビューですけれども、お正月といっても1週間経ちますので、ちょっと正月気分も薄くなってきたかと。
まあそうですね、大学もそろそろ始まるということで、
はい、
仕事はもう始まっていますけど、授業もそろそろ始まるということで。
大西学長も豊橋でお正月を迎えるのは何度目になりますか？
3回目になりますね。2014年に就任しましたので、
はい、すっかりもう豊橋人という香りの大西学長ですけれども、
まだしかし豊橋も広いので、うん、あんまり行ったことのない、特に豊橋の北の方とかですね、
はい、
行ったことがない地域があって、この間そこに住んでおられる職員の方から、うん、自分の庭で採れたっていう柿を、うん、去年の秋にもらいましたけども、
はい、
こんな美味しい柿が取れる場所があるんだと、うん、新しい発見をしました。
豊橋北部は柿が名産なので、
二郎柿ですね。
二郎柿です。
美味しかったですね。柿の中でもピカイチですね、うん、美味しいと思いました。
ありがとうございます、なんか豊橋が褒められたようなそんな感じがしますけれどもさて、昨年は40周年ということで盛り上がりました。
そうですね、おかげさまで40周年を迎えて、うん、去年の10月3日に記念式典とかいろいろなイベントをやったんですけど、
はい、
大変大勢の方に来ていただきまして、うん、本当にありがとうございました、
はい、
学長を支える会を作っていただいている市民の方には、その後大学の中に植樹をしてもらったんですね。
このキャンパス内に木をまた植えたわけですね。
そうですね、しでこぶし、この辺の、はい、木ということで、それを7本植樹したんですね。
花が咲きますね。
楽しみにしてます。
40周年の記念式典、やはり今年の大きな話題だったと思いますけれども、その他はいかがですか？
2ヶ月ほど先立つ8月にですね、
はい、
日本学術会議と連携してシンポジウム、市民の皆さんに来ていただくようなシンポジウムをやったんですね、
はい、
でその中でおととしになりますね、ノーベル賞を受賞された東大の梶田先生にも来ていただいて、
はい、
特に若い人と対話ができればいいというふうに、うん、参加した方おっしゃったので、地元の高校生100人ぐらいの方に参加していただいて、
はい、
全部で400人ぐらいが集まったんですが、そのうち100人ぐらいが高校生で、
うん、
非常に高校生から活発な質問が、梶田先生とかトヨタ自動車の副社長さんとかですね、
はい、
アメリカのカリフォルニア工科大学の教授をされている先生とか、
うん、
そういう方々に随分たくさん質問が出たんですね。で活発にやり取りが行えて、
はい、
すごく印象深い講演会になったと思います、
うん、だってめったに会うことなんてない顔ぶれですからね。
そうですね、本当に梶田先生もこれからその中から日本の科学を支えていくような人が、うん、出るかもしれないと、
はい、
いうことで非常に張り切って講演をしてくれてですね、うん、高校生の質問にも丁寧に答えてくれましたね。
高校生も非常に参加のしがいのあったシンポジウムだと思いますけれども。
そうですね、最初はそんなに高校生が活発に質問するとは思ってなかったんですけど、ほとんどの質問時間は高校生に占められたという感じで、うん、大変良かったと思います、ね、
一般市民の皆さんにも多数参加いただいて。
そうですね、一般の方々にも来ていただいて、うん、随分盛り上がった会でした、
まあ、この辺も義歌隊が義歌隊生とだけ対峙するんではなくて、地域の市民と一緒に何かをするっていう形もね、僕ら非常に印象深かったですね今年。
そうですね、 大学では、まあ、社会連携というふうに呼んでいるんですけれども、うん、あの豊橋を中心とした地域の市民の方々といろんな格好で、はい、大学らしい格好で協力をしていくと、まあ、一番根を張っているのは国際協力だと思うんですね、うん、市民の中にあの国際協力の活動、まあ、国際友好親善の活動をしている方がたくさんいるんですね、はい、でいろんなグループがあってですね、で私どものところには留学生が随分多いもんですから、はい、その留学生が特に日本の文化、豊橋の文化に触れ合うっていうと、やっぱりそういった方々にお願いして、うん、いろいろ教えていただいたり、何か企画イベントの時に呼んでいただいたりしてですね、はい、あの市民の生活に触れる機会、貴重な機会を与えていただいてると思うんですね。それが、うん、あの卒業してからも思い出に強く残ってるっていうのがありますので、うん、あの国際交流の関係では大変お世話になってます、うん、それから豊橋も南海トラフの地震あるいは津波心配されている方が多いんですね、うん、で大学ではあの防災というのを研究の一つの柱にしていまして、はい、あのまあ、防災の専門家もおります。でそういうあの方々が定期的にシンポジウムをやったり、まあ、いろいろな企画をして、あの市民あるいは企業で防災を担当しておられる方とあのいろいろな議論をして、うん、あの有効な防災対策っていうのはどんなものがあるのかということを、うん、あの深めてきてるんですね、うん、でこれがだいぶ積み重なってきて、あ去年の12月ですねに、まあ、熊本で地震を体験された方々をお招きして、あの特に小学校の校長先生が来てくれたんですけれども、はい、その熊本の小学校が避難場所になったんですね、うん、でその避難所をあの開設して避難所を運営したわけですけど、そういった体験談をしていただいたのも、うん、まあ、市民の方には参考になったというか、はい、地震の時こういうことも起こるんだということを共有できたのではないかなと思います。
やっぱり実体験された方の言葉っていうのは重いですよね。
そうですね、あのなかなか大変な体験だったと思うんですね、うん、
はい、社会連携としてそういう取り組みも昨年はあった。
そうですね、ということです。あと我々がやっている社会連携のもう一つあの重要なのは農業ですね、はい、我々のところは工科の大学、あの工学部だけなんですけれども、うん、だから農学部はないんですけどね、はい、ただあのこの地域は 農業も非常に盛んな地域だということで、はい、あのしばらく前、まあ、10年ぐらい前からあの農業、まあ、特にあの情報技術を使ってで、うん、まあ、今土壌が土地がどういう状態なのか、あるいは空気がどういう状態なのかですね、はい、もちろん植物の生育、農作物の生育がどういう状態なのかというのを検知して、はい、まあ、的確な施肥肥料をやるとか、うん、あるいは、まあ、温室であれば温度管理ですね、うん、まあ、そういう仕組みというのを作っているんですね、うん、まあ、地域の方と一緒に農業を学びながら新しい技術を普及させていこうということをやっていまして、だから地域の農家の方々あるいはこれから地域の農家で後を継いでいこうとする方とか、はい、うん、場合によっては新規に農業を始めようとする方々が受講して、うん、まあ、随分その中から、まあ、農業者そのものが育っているんですね、
うんうん、理科大が地域と関わる社会連携として防災と農業と、はい、大きく2つ柱がある、
まあ、もちろんあの工業が、はい、重要なので、はい、あの一番重要なのは私ども工学部ですので、あの、まあ、製造業を営んでおられる方々ですね、うん、この方々とはあの研究の連携というのをやっています、
はい、
で特に去年はあの去年の4月からですね、技術科学イノベーション研究機構という新しい組織を作って、はい、まあ、これはあの大学と企業とが一緒に大学の中の施設を使って研究をしようと、
はい、
でその成果はあの企業は自分たちの発展のために使っていくし、まあ、大学はあの次の研究のためのステップにしていくと、うん、いうことであの共同研究をよりあの緊密に協力しながらやっていこうと、うん、いうことを始めたんですね、
うん、
であの全部で16のプロジェクトがスタートして、それがあの徐々に本格化してきてると、今そういう状態ですね。
その他どうでしょう。昨年は
あの去年はですね、ちょっと面白いことを始めたんですね、うん、ある学生が大学で自分の友人がの食生活がどうもあんまり豊かでないと、
うん、
いう心配をしたんですね。で特に朝ごはんを食べなかったり、うん、まあ、ごく簡単なもので済ませてる学生がいてね、はた目で見てそれで一日講義を聞いたり実験をやるエネルギーが湧くのかという心配をしてるというわけです、うんうん、でそれでちょっとヒントを得て朝ごはんをちゃんと食べると、うん、いうことは確かに大事なので、そういう習慣をつける、まあ、助けをしようということで、はい、目覚ましご飯っていうのを始めたんですね。
名前もいいですよね、目覚ましご飯、はい、
まずそのご飯を食べて目を覚まして、うん、講義に行こうと。でこれはですね、学生が食べやすいように1食200円、う
ん、はい、
まあ、だいたい普通にコストを計算すると350円かかるんですね。あ、
作るのに、
作るのに、まあ、今だから200円というと、まあ、例えばコンビニで買っても飲み物一つと、
そうですね、
まあ、パン一つ買ったら大体そんな感じですよね、
うん、
でそれよりまあ立派でいくつか おかずがついていて、はい、味噌汁もあると、野菜も食べ放題になってますけども、まあ、そういうメニューで200円でいいと、
はい、
で150円分足が出るんですけどね、
うん、
これはまあ、学生の健康促進のために大学が補填するということで、自分で朝ごはんを作る学生も多いので、うん、100食ぐらい行けばいい、出ればいいのかなと思ってやっているんですけれども、うん、
はい、
一番多い時は120を超えたことがあります。ただちょっと夏休み挟んでまた減ったりなんかしてですね、
はい、
最近では90食前後のですね、うん、だからちょっと100食に届かないという感じで、うん、まあ、今年はそれを少しまた踏ん張って100食を超えるぐらいにしたいと、はい、まあ、それだけ多くの学生がそれを愛用してくれるということですから、はい、そういうふうにしたいなと思います。
ちょっと大学が予算の工面に苦慮するぐらいちょっと人気が出てほしいですね。
まあ、そうですね、まあ、本当に定着したら、まあ、補助はいらないのかもしれないんですけどもまあやっぱり350円というのと200円というのとだいぶ違うと思います、
ね、そうですよ、学生時代そうでしたよね、
まあ、そこは頑張って大学としても支援したいと思ってます、
うん、
は
い、目覚ましご飯というのも昨年始まった新しい取り組みです。人気みたいですね。ロボコンも準優勝でしたしね。
あ、そうでしたね。まあ、ちょっと最後は残念で、うん、まあ、2秒差で、うん、
本当に惜敗でした。
東京大学に負けたということなんですけどね、うん、まあ、でも本学は今までずいぶんたくさん優勝もさせてもらっていて、
うん、
今優勝するということが目的よりもやはり完全な自動化をしたロボットで勝負するという、
はい、
技術を競っているというのを、まあ、自負してるんですね、
はい、
多少負け惜しみですけれども、
うん、いえいえ、
まあ、東大もまあ同じようなタイプなので、うん、まあ、それで大接戦になったわけですけども、
うん、
まあ、我々としてはロボコンで勝つというよりもいいロボットを作ってみんなにお見せするということも目的にして今年も頑張ってほしいなと思います。
ということで今年始まっておりますけれども、どうですか、今年度はまだありますけれども、今年度が終わってそして4月から来年度という感じで進んでいきますが、この2017年の議課題はどのような動きになるでしょうか。
はい、まあ、一番大きいのはスーパーグローバル大学と言ってるんですけれども、はい、日本の大学をもっと国際化しようと、一つにはもっと留学生を受け入れてと同時に日本人の学生が海外に出ていくステップになるような、
はい、
そういう大学にしてほしいという国の期待で37の大学が選ばれたんですね、
はい、
で私どもの大学もその一つになりまして、
うん、
そのスーパーグローバル大学の事業がいよいよ本格化する、つまり1期生が入ってくるんですね、
はい、
それが今年の4月から入ってくるということになります、
うん、例えば講義は英語で行われるとか、
英語と日本語を、まあ、両方使ってやると、で日本人の学生には英語に堪能になってもらいたいと、うん、外国人の学生には日本語をマスターしてもらうということで、まあ、バイリンガルと言ってますが日本語もしっかりやれるし英語もしっかりやれると、うん、そういう学生を育てたいというふうに今考えているんですね。
教授陣も英語力が求められますね。
そうですね、すでに準備期間で教員とかあるいは大学の事務のスタッフですね、
うん、
にも留学したり現地での体験、これはアメリカとマレーシアで体験してもらってるんですけれども、はい、をやって、 英語の試験をその行く前と行く後に受けてもらったりして、うん、どのぐらいアップしたかというようなことをやってかなりの効果が出ています。
はい、スーパーグローバル第1期生が今年始まるというところですね。
そうなんですね。で、同時に、寮に入ってもらうということで、うん、その寮もシェアハウス型の寮といいまして、はい、5人が一つのスペースを共有すると。もちろんそれぞれの個室はあるんですけれども、うん、はい、個室にはベッドと勉強机ぐらいで、うん、いわゆる居間だとか台所だとかそういうスペースは共有だと、うん、でさらにその外へ出ると30人が一つの棟に住んでいるので、その人たちがひとまとまり。
何棟できるんですか？
今年の3月にそのうちの2つが完成するんですね、うん、
2棟
60人分、はい、ちょうどそれに相当する学生が4月に入ってくる、
はい、
で来年また2棟作って、うん、再来年2棟でそれで全部で6棟できて完成、
うん、
だから全部で180人から200人規模、
うん、シェアハウスの中には日本人も留学生も一緒に住むという形なんですね。
そうですね、大体設計では半々ぐらいになると、うんうん、いうことになるんですけども、それが日本人と、留学生が、同じスペースをシェアするというふうにしたいと、うん、日常的に言葉の問題もそうですけどお互い相手の言葉に慣れなきゃいけないし、うん、共通語が英語ということにもなると思うんですが、文化の違いとかですね生活習慣の違いなんかもあるので、お互い相手を認め合いながらその文化の違いを学んだりあるいは相手の文化を尊重するという、うん、そういう意識というのを高めたいというふうに思っているんですね。
僕ら学生寮大学の学生寮って言いますと、日本人の寮と留学生は留学生会館みたいな感じで別々になっているイメージがありますけれども、はい、こんなのなかなか聞かないですよね。
そうですね、私どもの大学でも最初作った時はですね、日本人の学生寮がもともとあったわけですが、はい、それは大学の西の端の方にあるんですね、うん、で外国人の宿舎を作った時はそれは東南の方に作って、うん、ちょうどキャンパスを挟んで両端にあったわけです、うん、はい、途中からは日本人の学生寮の中に外国人も入れるようにしたので、はい、少しそこ交流が生まれましたけれども、もともと全く反対の方向に分かれてたんです、
ねうん、そういう発想でしたよね、
だけど今度作ったのは、その一緒に住んでもらうと、うん、
それも今年から始まるわけですね。
そうですね、なかなか日本にそういう例がなかったので、うん、海外でいろいろ視察をしてきた先生方が案を作ってくれて、どうせスーパーグローバルということで国際化を図るんなら、うん、そこまで徹底してやった方がいいと、うんうんということで、踏み切ったということ
。はい、ワクワクすることです。その他今年始まることといえばどうでしょう。
はい、今年からというわけではないんですけど去年から始まったその産学連携の加速化ですね、はい、でこれをさらに充実させたいというふうに思っています。本学はもともと工学系の大学なので本学の技術が社会に最終的に役に立つと、それは例えば工場で物を作る技術になったりしていくということを期待しているわけですけども、はい、そういった意味での産学連携っていうのを進めるために産業界の人とそれから大学の研究者が一緒に研究をすると、で、それを若い学生なんかも一緒に手伝ってあるいは中心になってやるというそういう仕組みを作っていくことが重要なんだろうと思って去年から一層活発にしてるんですけど、今年はさらにそれをこう発展させていきたいというふうに思ってます。はい、
産学連携今年もさらに進むということですね。
はいはい、あと40周年で改めて豊橋にこうした技術系の大学を誘致してきてよかったというふうに思ってくれている人が市民の中にもたくさんいらっしゃるので、
はい、
そういう方々と協力してさっき農業の話去年かなり進めたということを申し上げましたけども、農業とか産業界との交流とかですねあるいは国際交流とかそういう面での市民と方々との触れ合いというのをもっと まあ、広げていきたいなというふうに思います、う
ん、ですからラジオお聞きの皆さんとの接点も今年はいろいろ出てくるかもしれませんね。
そうですね、まあ、毎年夏にオープンキャンパスという企画をやりまして、はい、まあ、文字通り大学のキャンパスにいろんな人に来ていただくと、
はい、
まあ、特に地元の方はかなりおいでになるんですね、
うん、
まあ、その時に大学独自のバッグを差し上げるということもやっていますので、はい、まあ、それも一つの理由かもしれませんけれども、ちょっと見に行こうかという方がいて、うん、年々来場される方が増えているので、
はい、
まあ、さらに今年大勢の方に来ていただいて、うん、まあ、大学のこともよく知っていただきたいなというふうに思っています。
もうなんか駐車場に車の行列ができるっていう状況まで来てますからね、ま
あ、そうですね、ちょっと作りの問題もあると思うんですけどね、いっぺんにたくさんの人が来るというふうには設計してないので、
まあでもね、レジャーパークじゃないので、はい、まあなかなかそういうのも難しいかもしれませんが、それぐらい人気が出てきてるということですね。
そうですね、その日は大変盛況でありがたいと思ってます、
はい、
それから義科大祭の時にも随分来ていただくようになってますし、
はい、
まあ、そういう点で気楽に立ち寄れる機会っていうのを増やしたいなと思います、う
ん、特に今年は図書館も新しくなりますしね。
あ、そうですね、3月にですね、
はい、
図書館もオープニングを迎えることになるんですね、まあ、図書館そのものはだいぶ前からあって、3階建てなんですね、はい、でいわゆる、まあ、図書館つまり本を読む場所、蔵書があってそれを読む場所ということだったんですけども、まあ、思い切って考えを変えて2階と3階はそういう図書館なんですけども、1階についてはみんなが集まって、ディスカッションしたりですね、研究成果を発表したり、あるいは場合によっては卒業生がやってきてそこで少しくつろぐ場所とかですね、はい、そういうものにしたいということで、
うん、
1階部分を大改造しまして、
うん、
まあ、思い切ってそこからもう本をなくして本は2階と3階に全部収蔵すると、で1階についてはみんなが集まれるスペースというふうに全くイメージを変えようとしています、う
ん、話し声や笑い声が響く図書館という形
になるんですね。そうなんですね、まあ、ちょっとそこで上の方にうるさいんじゃないかという心配も出ているんですけど、うん、まあ、3階になれば密閉されているので、
はい、
声は届かないと思うんですけれども、まあ、ちょっとそういった静かな環境で本を読みたい人と、
うん、
みんなとだべったり研究発表したい人要望があるので、うん、それをうまく区分けしてですね、
はい、
両方が両立できるようなものになるように、うん、今作っているところです。
今大工事をしております、
ね、そうなんですね、まさに工事の真っ最中で、ちょうどその3月の終わりになりますけど、図書館と、まあ、先ほどの学生寮ですね、新しい、はい、これが竣工しますので、まあ、その竣工式っていうのもやりたいと、
はい、
でちょうどそれ終わったら新学期新年度を迎えるということになります、
うん、ということですね。昨年も、40周年でいろいろ大きなことがありましたけれども、今年2017年も41周年の年ですけれども、いろいろな大きなことが新しく始まるんですね。
そうなんですね、それこそ40周年では市民の方を含めてご寄付を随分いただいて大変、はい、ありがたいと思って、まあ、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。でそのご寄付も使いながら、さっき申し上げたような図書館の改造とかですね、はい、それから学生のための新しい部室とか、うん、あるいはまあ、ちょっとグランドにモグラの穴が出てきて困ってるという学生の声もあるので、まあ、グランドの整備とかですね、
うん、
そういうこともやっていって、
うん、
まあ、ここでいろんな活動ができるそういうキャンパスに、ますますしていきたいなと思ってます。
非常に学生たちのそういう、講義以外のいろいろな生活の環境も改められるわけなんですね。
そうなんですね、ここの大学は大学にいる時間が長いというのが一つの特色なんですね。まあ、大学のでの生活をそれだけ充実させていくことが必要だなと思っていまして、
うん、
課外活動を含めていろんな施設の整備にも当たっていきたいなと思ってます、
はい、ますます魅力的なキャンパスになる義科大です。今日はですね、新春第1回目ということで大西学長に、学長室でお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いします。
天白の城、天白の城、義科大。義科大生ってどんな感じ？勉強はできるんだよね。 あのね、なんかこうこもってる感じ、あとね冒険はしない感じ。ノー！次週1月14日の天白の城は、自転車メーカーをスポンサーにヨーロッパを2ヶ月かけて走った技科大生、機械工学系2年溝口哲也くんを紹介。技科大生です。ヨーロッパ2ヶ月の土産話を聞きます。お楽しみに。